さて3時43分になりました。神戸新聞オンラインをお届けしていきましょう。この時間、神戸新聞北摂総局から総局長入江さんお越しくださってます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。今日は雨ですね。
そうですね。
かなり強く降ってますか？
降ってましたね。ちょっと冷たい雨でね。
ね、冷たいですね。で、風もね、なんか今日強風注意報が出てますのでね。
全然温度が上がってないんでね。
そうですね、朝よりも下がってきてるようなことも聞いてますのでね。
結構この 2,3 日ね、冷えてね、
そうですね、
ちょっと体に応えますね
体調管理がね、はい、特に眠ってる間に、体を知らない間に冷やしてるってこともあって、お腹の調子を壊してる方も結構いらっしゃる。腹巻きぐらいしないと
風邪ひくと大変ですよねこの季節。
そうですね、ぜひ皆さん温かい飲み物、内臓を温めるつもりでね、ちょっとお過ごしいただいたら、うまく切り替えができるかもしれませんね、はい、じゃあ今日のお話早速よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は10月14日の木曜日、三田阪神版認知症 VR で体験、関学大井村教授らシステム開発という、この記事についてお話をいただきます。ではリード部分ご紹介していきましょう。関西学院大学工学部の、井村教授らが、仮想現実 VR を活用して認知症を体験してもらうシステムを開発しました。アルツハイマー型認知症に多く見られる記憶障害を再現しており、病気に対する理解促進を目指しますということで、記事もちょっとざっと私も読ませていただいたんですけど、すごく興味深い再現ができますね、はい、早速ご紹介ください。
はい、バーチャルリアリティというのはですね、はい、これまで SF 映画なんかでね、はい、よく見られたもんなんですけども、まあ、要は近未来をですね、はい、描いたそういう映画なんかに出てくるものでね、まあ、いわば限りなく実体験に近いと、はい、というような体験が得られるっていうのが、この VR なんですね、はい、で実は1960年ぐらいからですね、こういう研究というか概念はあったんですけども、最近はこ
う
ヘッドマウントディスプレイといって、頭の上からね、
はい、
目の上にかぶっていくそういうディスプレイがね、ありまして、はい、それがすごくこう発展、
水中マスクみたいな感じ
そうなんです、
ですよね、
はい、これが発展しましたので、こういういろんなものにですね泳がされると、そういうことなんですけども、
はい、
今回この科学の先生がですね、認知症の人が見ている、映像ですね、
はい、
あるいは体験している映像、これが見られると、一般の方にも見られるようなという、そういうものを開発、されたということですね。でその患者さんがどういう状態にあるのかっていうのですね、
はいはい、
健常者の皆さんがね、分かっていただけるような、そういう理解していただけるようなそういう仕組みを作ったということで、具体的に言うとですね、
はい、
このゴーグル状のヘッドマウントディスプレイをですね、
はい、
頭に装着して、でコントローラーっていうね、の左右に手に持ってですね、
はい、
で今回の開発されたものは実際にこう台所をですねキッチンにいるっていうね、
はい、
そういう想定で、言ってみたらインスタントコーヒーをね、注ぐ、そういう動作をですね、やってみようというような、そういうシチュエーションなんですね、
はい、
でコーヒーの粉とかミルクなんかを取り出してねコップに注いでいく、
はい、
するとちょっと目を離した隙にね、今度はコップが違うところにね置かれてるというね、なんか知らんうちに移動してると、というのをですね、体験する、これは認知症の方にあるそういう症状なんですね、ですから時間がねその間30秒あっという間に進んでるとということで、言ってみたらその間のですね行動っていうかですね、そういうものがすっぽりと抜け落ちてしまっているというのがね、認知症の方の特徴らしいんですけども、それをですねこのディスプレイでもって体験できるとというようなもんなんですね。
なかなか言葉でその行動そのものがすっぽり抜けるって言われてもピンとこないけれども、実際に自分がコーヒーを作りました、で置きました、で本来ならそこにずっと残ってるはずなんだけど、VR がうまく作ってて、全然違うところに置いた状態を次の場面で出るわけですね。
そうなんですね。
そうするとその実験をしたご本人も同じような気持ちに、私さっきここに置いたのに、ないって探し回るという、
はい、
そのこう 気持ちがものすごくこう湧いてきますよね。
そうですね。
なんでだろう、なんでだろうって不安にもなるし、イライラもするしという、その体験ができるのがすごいなと思いましたね。
実際そういうことで、まあ、あの認知症の方がですね、そういうことが実体験として進んでるんですけども、それがまあ繰り返されていくとやっぱりね、イライラしたりとかですね、
いや、もう絶対そうだと思いますね。
あのなんでここいたのにもここないんかなという ね、いうものがあるようでして、
ね、でご本人もね、それを訴えてもみんなが何言ってるの、さっきからここにあるなんて言われたら余計に自信もなくせして不安にもなりますよね、は
い、だからそういうのが認知症であるということを一般の方に分かっていただくということで、それをね、実際のこう映像にしたっていうのはですね、すごくやっぱり画期的なことでね、
そうですね、気持ちを体験できるっていうのがすごいなと思いましたね、
でこの開発にはですね、三田市の福祉社会福祉協議会がですね、協力をして、その当事者であるとかですね、あるいは介護する方の声を反映させていったんですね。
そうなんですね、
だからより、ね、皆さんの、実社会といいますかね、そういうところに即したですね、経験ができるということで、これについてはですね、老人保健施設とかですね、そういうところで働かれる方のですね、研修に使ったりですね、あるいはこの社協のイベントなんかでも使って来場者の方にね、実はこういう形で認知症の方は見れてるんだということをね、体験していただくようなね、そういうようなコーナーも設けたりしているということですね、
でこの見え方もすっぽりと抜け落ちた記憶がなくなる部分の再現だけではなくて、視界が歪むとかいうのもあるみたいですね。
なんか認知症にはですね、その言われたように視界が歪んだりとかですね、あるいは自分が今どこにいるのかが分からなくなるというようなこともあるようなんですね、今回はそういう形のものを、コーヒーをですね、注ぐというのが一つのね、体験の一つなんですけども、ゆくゆくはそういうね、認知症の他の症状のね、体験もできるようにということで、井村先生はですね、検討するということでお話をされてますね、
そうなんですね、
はい、
本当にその人の立場になって初めて分かることっていうのはまだまだね、言葉だけではなかなか伝えにくいですのでね、すごいこう研究を続けてらっしゃるということで、今後だからその歪んで見えたりとか、段差がすごくあったり、こちらにご本人さん来てくださってお話をしてくださいましたけど、スタジオの扉のちょうど敷居の部分がとっても怖くて、ポッとこうまたげないんですって、なんかものすごく段差があるような恐怖感でっておっしゃってましたから、それは私たちには全然こう想像できないことで、おっしゃっていただけたから分かったんですけどもね、
そういうのもね、こうそのディスプレイで 見れたらね、またそれがよりね、皆さんの理解につながるんじゃないかとね、
そうですね、
思いますね、
今までもこういうVR で体験っていうのも聞いたことがありますけど、この、まるっきり記憶をすっぽりと抜け落ちた状態 の状態を再現しているというのはなかったように思いますの
です、ね、
すごい面白い研究を続けていらっしゃるなと思いました。
これが認知症の本当すごく、怖いところでね、本当物忘れでね、名前がちょっと出てこないというのであればいいんですけども、そうじゃなくて、その間の記憶がやっぱりないというのはね、やはり不安になるということで、
そうですよね、
そのことを自身がやっぱり皆さんには分かっていただけないというところがやっぱりね、より不安を、ね、増すというようなね、ことなんで、これは非常にプラスになる、ね、開発だというふうに、ね、思いますね。
で周りの方も何言ってんのよとかってついつい思い出してもらおうと思って言いがちですけども、そうじゃなくてというところをいかにこの分かってなかったことが不安に思うかという気持ちがあると、かける言葉のトーンも変わってくるかもしれませんからね。じゃあ今日のこのポイントはいかがでしょうか、記事のポイント。
今回は大学のですね、研究にとどまらずですね、社会福祉協議会なんかの協力も得て、当事者であるとか介護者のですね、声を反映させていったっていうのがこのポイントだと思います、でしかもまたそのね、社協のイベント等にですね、使っていったり、あるいは施設の、職員のですね、研修に活用したりとかっていうことで、まず実用運用されてるっていうことでね、社会的な貢献が非常に大きいんではないかというふうに思います。
はい、ありがとうございました。じゃあ総局長の目線お願いいたします。
はい、バーチャルリアリティの、ね、この分野というのはまだまだ技術がこれから進んでいくという分野だと思ってまして、 まあ、あの VR で体験を拡張することができてですね、認知症だけでなくてですね、うん、あの視覚、まあ、疾患の、ね、見え方を、まあ、見たりですね、あるいは手元にですね、はい、ないものの、まあ、触感をですね、まあ、触って知ったりとかね、
まあ、そういうこともできる、
可能性が非常に大きいと思うんですよね、今ちょっとコロナの関係でですね、はい、あのテレワークとかいうそういう活用もされてますけども、まあ、そういうニーズがどんどんまあ大きくなってくると思うんで、まあ、今後もあの井村先生のね、はい、あの研究のね、あのこの拡大にはまあ期待をしたいというふうに思っております、
この研究室は三田キャンパスにあるんですよね。三田キャンパスです、はい、またいろんな情報が分かり次第また記事にもしてくださると思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。神戸新聞オンラインでした。